皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は私たちを恵みによって救ってくださった方、力ある救い主です。この方を覚えて御言葉を開いてまいりましょう。ではですね、本日まず東日本のために祈りたいと思います。ボランティアがですね、不足しているとも聞いています。奉仕者がですね、起こされるためにもですね、共に祈ってまいりましょう。ただですね、私たちの戦いは霊の戦いであると、そのように御言葉は言います。私たちの戦いは主権地から、この暗闇の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。エペソ人への手紙に書かれています。本当にですね、この日本のために霊的な戦いをですね、この戦いができるのはクリスチャンしかいません。その戦い、祈りの戦いをですね、進めてまいりましょう。ではですね、東日本のために共に祈ってまいりましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。東日本を祝福します。震災にあった地域を祝福します。原子が速やかに安全な状態になりますように。そういう人の祝福だと祈しかもらいますよ。また天のお父様、この、放射能の拡散がどうぞあなたによってとどめられ、守られますようにお願いいたします。吉野を収まりますよ。会社にあるとお願いしますよ。ご苦労にお願いしますよ。では天のお父様、最初に救援活動を超えてつけますよ。ボランティアスタッフの吉野とお願いしますよ。この日のお互いの強くらずに会社の下を決めてありますよ。よろしくお願いします。日本のために祈ります。また日本のために祈ります。どうぞこの日本を憐れんでください。これ以上放射能によって汚染されていかないようにこの日本を助けてください。また今日本にある放射能の問題のすべてが速やかに解決されますようにお願いいたします。また被災地にある困難な状況を覚えます。あなたがボランティアをさらに起こしてください。また、働き人を起こしてくださって、さらに、この困難の状況が解決へと導かれますよ。また天のお父様、この日本があなたに目を向け、あなたから助けを得ることができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。ですね、来週、再来週ですね、月火水と、あと今度はですね、視察という形ですけども、トータルの牧師会というですね、牧師先生方と共にですね、宮城の方に行くことになっています。本当に良い、時となるようにですね、お願いくださればと思います。ではですね、いつものように聖書の通俗箇所を見ていきたいと思います。新約聖書は詩編、新約聖書はローマ人となっています。詩編ですね、今回のところは、主にダビデの賛歌ですね。前にも言いましたが、ダビデは心から主に叫ぶ、そのような祈りをしますね。この姿がですね、読んでいただくことでお分かりいただけると思います。詩編の59編ですね、そのところだけですね、ちょっと見てみたいと思いますけれども、我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど私を高く上げてください。不法を行う者どもから私を救い出してください。血を流す者どもから私を救ってください。今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。力ある者どもが私に襲いかかろうとしています。 主よ、それは私の罪、背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありませんと、こう祈っていますけど、切実な祈りですね。本当に心を注いだ祈りをですね、ダビデは捧げます。私たちもですね、自分の状況をですね、本当に正直に主の前に申し上げて祈ってまいりたいと思いますね。皆さん、神様の前で、あなたはですね、自分を取り繕う必要はありません。そうではなくてですね、本当に心から正直に祈りましょう。そして、神様の光に照らされて、自分の努力でなく、神様の光に照らされて、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくんですね。皆さん、そのようにですね、祈ってまいりましょう。私の約聖書をですね、こちらローマ人への手紙、こちらですね、お話の中で見てまいりたいと思います。ではですね、ローマ人への手紙開きましょう。11章の11から24節のところです。ではですね、田崎姉妹ですね、聖書の朗読をお願いできますでしょうか。
では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の人ですから、自分の務めを重んじています。そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の一個人でも救おうと願っているのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解であると知ったら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなた方がその枝に混じってすがれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは信仰によって折られ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさい。もし神が大事の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたも惜しまれないでしょう。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを、倒れたものの、ものの上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中にとどまっていれば、いればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。彼らであっても、もし不信仰を続けなければ、継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです。もしあなたが世界野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代につながれるはずです。
アーメン。ありがとうございます。では続いてですね、主題聖句を皆さん一緒に見ましょう。はい。もし恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら、恵みが恵みでなくなります。ローマ人への手紙11章6節で感謝します。ではこれらのところから、行いによるのではありませんと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所ですね、ローマ人への手紙11章を開いていますけれども、その一番最初はですね、こういうふうに書かれています。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか。 絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人でアブラハムの子孫に属しベニヤ民族の出身です。で、これはですね、パウロがこのように書いているわけですね。使徒パウロ、彼はイスラエル人でユダヤ人で、そして、まあ、このユダヤ人は皆ですね、アブラハムの子孫です。そしてですね、アブラハムの子孫、アブラハムの子供にはイサクがおり、そしてイサクの子供にはヤコブで、ヤコブはですね、イスラエルと呼ばれるようになり、そのイスラエルの子孫にはですね、いくつかの民族が起こりました。その中にメディア民族と呼ばれるですね、民族があったわけですね。このようにですね、彼はパウロはですね、自分もイスラエル人だ、そしてベニヤ民族だ、こういうふうに言っているわけですね。私たちは今教会で月に1回イスラエルのための祈り会を持っています。ハイナイトという名前のですね、祈り会ですね。イスラエルのためにみんなで祈りましょうという祈り会です。それはこの詩篇の御言葉を土台としています。まだ関係ない、その多分冷房があのその方が逃げないんで、最初はね暑いのを抜くのにつけてたんですけど、今だったらもう熱気がもう冷気がね逃げてしまいますから、ね、ありがとうございます。まあ、今私たちはですね、教会でイスラエルのための祈り会を持っているわけですね。で、このエルサレムの平和のために祈れ。今のですね、エルサレム。イスラエルのエルサレムですね。その平和のために祈れ。お前を愛する人々が栄えるようにと、こう、聖書に書かれているので、私たちは、ハイナイトというですね、イスラエルのために祈る祈り会を1ヶ月に1回持っているわけですね。で、ところがクリスチャンの中にもですね、ユダヤ人、たちはイエス様を受け入れなかった、まあ、十字架を前にしてですね、イエス様を罵した者たちもいた、またですね、イエス様を信じた者たちを迫害した者もいた。だからユダヤ人はイエス様を受け入れなかったから捨てられたんだと、そう誤解している人たちがいます。だからもうユダヤ人のことなんか祈る必要がないんだと、そこまで言う人もいますね。だからそれに対して私たちがイスラエルの平和のために、ユダヤ人の救いのために祈るのだというですね、根拠をですね、私たちは今から見ることができます。パウロはこう続けます。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが標準に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。まあ、細かいところをですね、ずっと見るとですね、難しくなりますが、彼らがつまずいたのは倒れるためなんでしょうか。もう倒れて立ち上がらないため、ユダヤ人が失敗したのは、イエス様を信じることができなかったのは、もう倒れてしまうためでしょうか。絶対にそんなことはありません。そうパウロは言っていますね。そしてですね、さらにこう書いてあります。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのであれば、私たちを木に例えているんですね。野生種のオリーブの木、それは異邦人のこと、聖書と関係なかった人たち、私たちのようなものを指していますね。で、元の性質、栽培されたオリーブの木とはですね、これは聖書をずっとですね、大切にしてきたユダヤ人たちを意味していますね。で、私たち異邦人、聖書のことを知らなかった者が聖書につながれて、そしてですね、そのことによって祝福を得ているのならば、今私たちが祝福を得ているならば、もともとの栽培種のもの、もともとのオリーブの木をですね、もし折られたとして、またつないだとして、もっと簡単につながるんじゃないでしょうか。 そういうふうにですね、パウロは例えているわけです。これらのところから私たちは、イスラエル民族、ユダヤ人たちが決して神様から捨てられているのではないということを知ります。今、イスラエルの地、そこはですね、もともとはですね、何も育たない不毛の地だったんです。荒れ地だったんです。ところがですね、第二次世界大戦の後ですね、ユダヤ人たちは自分たちの国を作ろうと考えて、また自分たちのですね、安住の地を求めて、そのイスラエルの地、パレスチナへと集まっていったんです。そして彼らがですね、耕し、そして彼らがですね、生活の場を広げていくに従ってですね、そこは豊かな実りのある地と変わっていったんです。神様がそこに雨を降らされました。神様がその場所を祝福されました。ユダヤ人たちは、イスラエル人たちは決して捨てられた民ではありません。今でも神様の祝福の真っ只中にいる民なんですね。そして神様はそのような祝福を今もイスラエル、エルサレムに置いておられる。だから私たちはイスラエルの地、エルサレムの地のために祈るんですね。そして皆さん、彼らは自分たちの失敗によってこの枝が折られるようにして今外されてしまっていますけれども、私たちと同じように恵みによってまた継ぎ木され救われることができるんです。それゆえに私たちは彼らのために祈らなければなりません。なぜなら私たちは彼らから祝福を受け継いでいるからです。彼らの持っていた祝福、聖書という祝福、父なる神様、この天地を作られた、世界を作られた神様に対する信仰というですね、この祝福を私たちは彼らから受け継いでいるからですね。だからこの 私たちはユダヤ人のため、イスラエル、エルサレムのために祈らなければなりません。さてですね、そんなことを見た上で、先ほどお読みいただいた11章、11節に戻ります。イスラエルはつまずいて倒れました。イスラエル民族、彼らはですね、イエス様のことを信じることができませんでした。いや、全員がそうだったのではありません。なぜならですね、イエス様の最初の12人の弟子たちも、また72人の弟子たちも、みんなユダヤ人です。イエス様の弟子たちはみんなユダヤ人でですね、そしてその後イエス様のことを世界に広めたパウロもまたユダヤ人です。最初はみんなイエス様を信じた者たちはユダヤ人だったんです。でもこのイエス様のことを多くのユダヤ人は受け入れませんでした。祭司たちや律法学者、パリサイ人たち、この国のそのユダヤ人の国のですね、ユダヤの国のリーダーであった者たちはイエス様を受け入れませんでした。あ、それでイスラエルという国家はですね、滅んでしまったんですね。その神殿も壊されてしまいました。でも彼らはそのようにしてつまずいて倒れましたが、神様はそうやってイスラエルを捨ててしまおうとされたのではありません。こう書いてあります。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだ。彼らがイエス様をちゃんと信じ受け入れることができなかったために、この救いは異邦人に、世界に及んだんですね。そしてこの救いが異邦人に及ぶことによってイスラエルに妬みを起こさせるのだと書いています。次見ましょう。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。彼らが違反した、それはどんな違反でした。それは イエス様を信じなかったということです。皆さんはイエス様を信じ、そして教会に集っておられます。しかしユダヤ人はイエス様を信じることができなかったんです。イエス様を信じたら救われるというこの簡単なことを彼らは理解することができませんでした。それは自分たちの行いに執着していたからです。自分たちの立派さに執着していたからです。自分たちは誰かに助けられなくても自分で神様の祝福を掴み取ることができるとそう思っていたからです。でも本当はそうではありませんでした。皆さん、救いはイエス様によってしか与えられることがありません。彼らの違反はこのイエス様を受け入れなかったこと、彼らはそのことによって滅ぼされ散らされて祖国を失ってしまいました。しかしそれが世界の富となった。彼らが受け入れなかったためにイエス様を信じる信仰によって救われるということが世界中に広がったんです。イスラエル以外の世界中に広がったんです。その祝福、これは世界の富だと、これが世界中を祝福するのだと、そういうふうにパウロは言います。しかし私たちは今の時代、この捨てられていたかのようなイスラエルが回復していくことを見ているんです。こう書いてあります。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。マタイの福音書24章32節。イチジクの木から例えを学びなさい。イエス様はいろんなところでですね、人や民族を木に例えられます。聖書はですね、人や民族を木に例えてですね、その説明をしようとします。ここでイチジクの木に例えられているのはイスラエル民族のことです。ユダヤ人たちのことです。彼らはイエス様を信じなかったから捨てられてしまいました。彼らは捨てられました。しかしその枝が柔らかになって葉が出てくると書いてありますね。枯れていたイチジクの木がもう一度枝が柔らかになって葉が出てくる。枯れていた木、カサカサの木、ところがその枝が柔らかになる。水を吸い上げてですね、柔らかになる。生き返ってですね、そして葉が出てくる。そうすると夏の近いことがわかる。イスラエルが今国として建国され、そして私たちはそのイスラエルという国家があることを見ています。新聞に時々出てきますね。新聞を見ているとですね、イスラエルはどんなに悪い国なんだろうと思える時もあります。しかしですね、その新聞の報道にはですね、様々なですね、誤解や、またあえてですね、イスラエルを悪く報道しようとするようなですね、政策もありますね。政略もあります。しかし現にイスラエルという国がそこに建国されている。そして神様によって祝福されている。神様はイスラエル人を祝福しておられますね。ですからノーベル賞などですね、多くをですね、ユダヤ人が受けていますね。またですね、その科学技術はですね、すごいものですね。今Facebook が非常にですね、話題になってますね、インターネットの世界では。しかしその Facebook の、ザッカーバーグでしたかね、彼もですね、また、ユダヤ人であるというふうにですね、言われますね。神様はイスラエルを、ユダヤを、ユダヤ人を祝福しておられます。その祝福がどんどん広がっていく、葉が青々と茂っていく今ですね、 もう花が咲こうとする今がイエス様のご再臨の近い時だということをですね、私たちは覚えなければなりません。またですね、11章12節こう書いてありました。彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。彼らの完成、皆さん、ユダヤ人の完成、イスラエル人の完成とは何ですか？それは彼らがイエス様を信じることです。ユダヤ人がイエス様を信じること、イスラエル人がイエス様を信じること、それが完成です。彼らがイエス様を信じる、その時には素晴らしい祝福を世界にもたらすとパウロは言うのです。まだまだですね、イスラエル人はですね、かたくなです。まあ、多くの人たちがイエス様を信じるようになっていっていますけれども、まだまだその数は少ないですね。しかしイエス様を信じたユダヤ人たちに神様が注がれる祝福、そしてその祝福から私たちが受けるものには限りないものがあります。素晴らしいものがあります。この聖書もですね、ユダヤ人が最初与えられた聖書、そこに福音書が、そこにですね、さらに福音書が書かれていますね。しかしそれらはみんなユダヤ人の文化の中にあったものなんですね。そうするとこの聖書、私たちにはよくわからないところもあるんです。私たち日本人にはわからないところ、でもそれをですね、ユダヤ人が読むとよくわかるんですね。そしてその読んでわかったことをですね、そのユダヤ人たちは私たちに教えてくれるわけですね。そういう意味でですね、ああいうあのメシアニックのですね、イエス様を信じたユダヤ人たちの集会、まあ、あのイエス様を信じたユダヤ人たちをですね、彼らクリスチャンと言わないんですね。イエス様を信じたユダヤ人をですね、メシアニックジューという、メシアを信じたユダヤ人という意味でメシアニックジューと言いますけども、メシアニックジューの集会に出るとですね、そういうことを知ることができません。ただ私たち気をつけなければならないのは、イエス様を信じたユダヤ人だからみんな素晴らしいかというとそうではないんですね。たまに変わった人がいます。ですからですね、十分に吟味する必要があるわけですけども、そのために私たちは自分自身がちゃんと聖書を読む必要がありますね。ちゃんと聖書を読んで、ちゃんと聖書を理解した上で彼らの解釈を聞いて、そしてそれらをですね含めてまた理解していくことができるということですね。彼らの完成、それは彼らが救われること、そしてそれが素晴らしい祝福とつながる。そしてこう続きます。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の人ですから自分の務めを重んじています。そしてそれねって、なんとか私の同国人に妬みを引き起こさせてとありますね。妬みを引き起こさせて、そして幾人かでも救おうと願っている。彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死の中から生き返ることでなくて何でしょう。皆さん、パウロが異邦人の方々に言いますがと言っていますけども、ここにユダヤ人の方おられますか？おられないと思います ね。ここで誰か手を挙げられたら驚きますね。あ、そうだったの。ここにユダヤ人の方おられません。そうするとここで異邦人の方々と書いてあるのは皆さんのことです。ユダヤ人でない人をパウロは異邦人と呼んでいます。そしてパウロは、私は異邦人の人である人です。それは異邦人にイエス様を伝えるために自分は人とされているという意味です。あ、そしてパウロは自分の務めを重んじています。なんとか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っていると言っていますね。異邦人が救われることでユダヤ人が救われるようにする、それがパウロの考えです。だからこう言います。彼らが救われることが世界の和解なら、 彼らが受け入れられることは死者の中から生き返ることだ。なんかよくわからなくなったと思いますね。彼らが救われることは死者の中から生き返ること、どういうことでしょう。彼らは神様に捨てられました。神様から捨てられるということは霊的に死んでしまうことを意味しています。神様から離れてしまう、それは死んでしまうことと同じです。彼らが神様から捨てられて、福音は世界に広がりました。世界中に異邦人に神様との和解が広がりました。そのことによってユダヤ人、イスラエル人がまた神様の方を向いていくならば、それは彼らが死んでいたのに生き返ったことだと言うんです。死んでいたのに生き返ったという言葉を聞くとですね、一箇所聖書で思い出す箇所があるんです。それは放蕩息子の例えと言われるところです。今回 CSK キャンプではですね、インマヌエルのスララという先生が来てくださって、この箇所からお話をされましたね。1日目は弟について、2日目はお兄さんについて、3日目は何について話しましたかね。その両方についてでしたね。全部を見れませんけれども、一番最初こう書いてあるんです。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私の財産の分け前をくださいと言った。それで父は死んだよ2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。全部使ってしまった。これひどい弟ですね。 お父さんまだ生きてるんです。でもそのお父さんに、私の財産の分け前をください、遺産を私にください、生きてるお父さんに遺産をくださいって言うんです。その遺産の相続も私にくださいと言って、それを持って都会に出て行って、遊び暮らしてですね、そして全部使ってしまったんです。彼はね、この後本当に苦しい目に遭います。食べるものがありません。それで誰か知ってる人のところに行ってですね、仕事をくださいと言いますけども、大した仕事も与えられず、また食べ物も与えられず、自分は死にそうだ。それでですね、そうだ、お父さんのところに戻ろう、そして使用人の一人にしてもらおう、そしたら食べ物、あそこの使用人は食べ物はね、豊かに与えられてるじゃないか、そう思ってですね、お父さんのところに帰ろうと思うんです。遠くからやってくるその息子をお父さんは見つけます。どうして見つけるんですか。お父さんはずっと待っていたからです。遠くから帰ってくるその息子をですね、お父さんは見て、そして走り寄ってですね、そして彼に着物を着せなさい、そして指輪をはめなさい、そして子牛をほぐらせてですね、子牛を料理させて、さあ食べて祝おう、そして宴会が始まるんです。息子は二人います。お兄さん、お兄さんはですね、お父さんの言いつけを守ってちゃんと畑を耕し仕事をしていました。ところがですね、畑から帰ってくるとどんちゃん騒ぎをしている音がする。どうしたんだと聞くと、弟が帰ってきた。弟が帰ってきて、それで子牛を調理してですね、そしてみんなで宴会をしているんです。お兄さんはですね、いやそうか、弟が帰ってきたのか、それは良かったとは言いません。お兄さんは怒るんですね。あんな弟が帰ってきたのに、なんで宴会なんかするんだ、自分の好きなようにしてひどい目にあって帰ってきたんだ、そんなやつをそんな風に大切にする必要なんかないじゃないかとですね、そう言ってお兄さんは怒るんです。だから家に入ろうともしません。お兄さんこう言うんですね、ご覧なさい、長年の間私はお父さんに使い戒めを破ったことは一度もありません。その私が友達と楽しめていって小屋に一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れたあなたの心臓を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほぐらせなさったんですか。こう言って怒ってしまったお兄さん、兄に対してお父さんはこう言います。 お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。死んでいたのが生き返ってきたのだと言っていますね。この箇所、私たちはですね、まず弟のことを見るとですね、父なる神様がどんなに深い愛で私たちを待っておられるかということを知ることができます。どんなに私たちのことを神様愛しておられるか、そして神様があなたが神様のもとに戻ることをどんなに待っておられるかということを知ることができます。また一方で私たちはこの箇所から自分をお兄さんの立場に立たせるとき、決してですね、後から救われてくる人たちのことを悪く思ってはいけないんだということも知ることができますね。またお互いに許し合わなければならないということも教えられます。まあ、この箇所で私たちはお兄さんが立法主義者で弟が救われたものだと考えたりします。しかし今私たちはこの箇所からお兄さんがイエス様を信じた者、弟が神様から離れていたユダヤ人、イスラエル人と考えることができるんです。聖書に先のものが後になり、後のものが先になると書かれている通りです。今ユダヤ人の救いの時です。皆さん、死んでいたのが蘇る、神様から引き離されていたユダヤ人たちが神様のもとに帰ってくる、その時が今来ています。そしてそれはまた恵みによるのです。行いによるのではありません。ところで今私たちはどんな立場か、そのこともですね、ここに書かれています。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなた方も、あなた方があなたがその枝に混じってつながれ、オリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。私たちはイエス様というオリーブにつながれたものです。オリーブの枝につながれたもの、そしてそれは私たちの努力ではありません。根につながっていることで支えられているんです。どんなに腹を茂らせて太陽の光を受けて、それで自分がですね、何か立派になっているようなことに立派になっているように感じたとしても、そうではない。根につながっているから生かされているんです。その根はキリストです。私たちはキリストイエス様につながっている、それだけで豊かな養分を受けて成長していく。そして私たちは今信仰によってその根に結びつき立っているんです。イエス様を信じる信仰、イエス様があなたのために十字架にかかって死んでくださった、そのことによって罪が許されている、神のことされている、このことを信じる信仰、それによって私たちは生かされている。ところが皆さん、不信仰によっておられたものがあるということをですね、私たちは忘れてはならないんです。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っていますと書いてあります。高ぶらないで帰って恐れなさい。皆さん、私たちは誰一人自分の力で立っているんではないんです。イエス様に結びつくことによって、そしてそれは信仰によります。ですから私たちは信仰によって立っている。しかし反対に不信仰によっておられた者がいるんです。もしですね、おられた枝があるならば、私たちも不信仰に陥るならば同じことがあるかもしれないということです。信仰によってとどまる私たちの上には神様の恵みがあります。神様の慈しみがあります。しかしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければ 私たちが不信仰によって神様から離れようとするならば、私たちもまた切り落とされてしまうのだとパウロは言うんです。それは行いではありません。ただ信仰によるんです。神様に頼る信仰、イエス様にすがりつく信仰、イエス様の十字架を信じる信仰によるんです。神の慈しみはそこに留まるものに注がれます。ではどのようにしてそこに留まるんですか。それはただ恵みによると書いてありますね。ただ神の恵みより、キリストイエスにあらがないのように与えなしに義と認められる。ただ神の恵みによるんです。そしてそれを受け取るのは、エペソ人の手紙2章8節、あなた方は恵みゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神から賜物です。皆さん、私たちの行いではなく、ただイエス様に目を向けましょう。イエス様に私たちが目を向けるときにですね、イエス様はあなたの人生を通して素晴らしいことをしてくださる、そのことを信じましょう。そして主にあって歩ましていただきましょう。自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。お祈りいたしましょう。天父様、ありがとうございます。今あなたの恵みの中、祝福の中に重ねることをありがとうございます。どうぞさあ、私たちを祝福し、守りに導いてください。あなたの手を注いでください。あなたの手で守ってください。あなたの祝福で主にあってありまして、主を助けてください。主を、あなたを信じます。兄弟お祈りください。
ハレルヤ、天の父の神様、今からあなたの神であるユダヤ人に対して、あなたを知り、またイエスを信じる信仰を伝えてくださったと感謝します。今ユダヤ人が僕の方からイエスの信仰を伝えることができる自分に祈りさせ、自分を通しながら
します。